田経済対策30兆円。多すぎるからではなく、少なすぎると批判せよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は、京都大学教授、雑誌、表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
岸田内閣がね、
はい、
あの第二次岸田内閣正式に誕生しましたね。総選挙で、はい、もう大勝利、になったと。まあこれ岸田さんが人気があったっちゅうよりもなんか入れるとこなかったから、もうしょうがないから、もう自民嫌やし、よそも嫌から維新に入れとこうかみたいな人も、まあ、多かったっちゅうのもあって、維新がちょっと増えたり、
はい、
まあ、してたところで、まあ、要するに無風の選挙で、岸田さんが熱狂的に支持されたっていう雰囲気とはちょっと、まあ、違うんですけど、でまあ結果は結果、まあ、小選挙区制の歪みそのものですけどね、まあ、自民党を支持した人が大体3割ぐらいでも、まあ、これぐらいの結果になるっていうね。まあ、だから僕はこれ中選挙区制に変えなあかんと、まあ、思うんですけど、まあ、それはそれで、まあ、まあしょうがないですよね。まあ、こういう結果になって、まあ、岸田さん頑張ってということなんですけど、
はい、
で今岸田内閣一生懸命言ってるのが経済対策の大型経済対策数十兆円規模でとこう言ってたんですけど、今ね、まだ詳しいところ、細かいところまでは厳密には決まってないんですけど、おおよそ決まってきたと。で、だいたい30兆円規模。
30兆。
30兆。まあ大きいですよね。まあ僕はこれ全然少ないと思うんですけど、まあ中身後で説明しますけどね。真水以外で、まあお金貸したりとか、いろんな規模だけで言うとね、貸すお金なんかも入れて、まあ40兆円程度と言われてて。もうこれ、岸田内閣としてはドヤ顔でですね、このどうだ見たかと、大規模だと。まあ、いうことなんですけど。まあ、これについてね、ま、いろいろと批判が出てるんですよ。これ地方新聞なんかでよく多いんですけど、秋田の地方新聞とかだとね、若い世代にとって10万円が給付されても、借金が増えては分配とは言い難いと。だから、借金増やせんから赤やないかと、いう人がいたりね。あと、沖縄の新聞とか、これ、国債頼み、危うい持続性と。まあ、国債出してたら、あかんでと。それから久保田さんっていう金融アナリストは、岸田政権の基本路線はばらまき型の財政拡大だと、国債増発のリスクがあると、だから国債出すのがやばいという前提でばらまきやめろとこう言ってる人もまあいると。
なんかやっぱりその、自分の借金と国の借金をごっちゃにしてる人が多いような気がしますよね。
ごっちゃにしてる。これ完全に間違えてるんですよね。これもうそこだけせっかくだからね、一言言っておくとね、今借金1000兆円ありますと、政府。で、この借金を政府が返すために、政府は我々国民から1000兆円分吸い上げて、で、借りてる人に返すというイメージが正しければですよ。これ政府の借金イコール国民の借金じゃないですか。
はい。
まあ、将来絶対増税されるということが正しければ。でもね、これ 100% 間違いなんですよ。これ国の借金っていうのは年々増え続けていくべきもので、これ日本だけじゃなくて、アメリカもイギリスもフランスも、もうどの国でも、毎年毎年借金総額、史上最高額というものを記録し続けてるんですよ。基本的に。
はい。
もちろんそれをすることが、まあ経済成長っていうことで、だからこれ全然僕らのね、例えば僕今年1000万の借金して来年1500万で再来年2000万でその次2500万でとどんどん増えてったらなんか僕破綻しそうじゃないですか。
はい。
でもそれは僕の話であって、国っていうのはそうしていくべきものなんですよ。だからそれはね、借金というよりも、まあ厳密に言うと貨幣の供給量を意味してるのであって、まあ借りてるから返すっていうのは返しはするんだけど、返すときに自分でお金すれるので、中央銀行で。
そうです。日本はね、そうなんです。
そう。だから、国の借金は僕たちの借金とは全然別なんですよ。むしろ国の借金は僕たちの、まあ、資産なんだと。まあ、言うのが正解なんですけど、これが全然みんなにこう広がってないと。なんかいろんな新聞とかアナリストの人とかは、要するに30兆円の規模はこれでかすぎると。でかすぎるからダメだと。借金増やすのは国債ダメだと言ってるんだけど、これ間違いと。むしろ今日はね、少なすぎるんやと、全然足らんやないかという話をしたいと思います。
お願いいたします。 聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるんだ。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。今日のテーマは岸田経済対策30兆円、多すぎるからではなく少なすぎると批判せよ。
うん、ね、まあ今批判があるのは多すぎるからやということで、まあ大体そんな論調を言う人が、まあ、いるんですけど、
はい、
これまずね、なんで少ないと僕が言ってるかっていうとね、うん、データを見てるからなんですよ。まずね、GDP、僕たちの所得の合計値、これがどう推移してるかっていうとね、これは2019年の、7、9月、
うん、
これがね、消費税を 8% から 10% に上げる前、直前だったので、ここがね、今ね、日本経済のピークなんですよ。
うん、
これ、19年の7月から9月だから、ちょうど2年前ってことです。2年前がね、これ563兆円と。
うん、
まあいう水準だった。まあ563。
はい。
ね。これコロナになってガーンと下がって、一時期500兆円ぐらいまで下がったんだけど、年率で言うと。はい、それでちょっと回復したんだけど、ロックダウンを解除して回復したんですけど、去年の10月、12月。
うん、
またピークだったんですけど、そこからまた、ピークというかちょっと上ってたんだけど、そこずっとまた、緊急事態宣言出してるじゃないですか。でずっと下がってて、今、540兆円なんですよ。ってことはこれ、要するにこれ23兆円減ってると。
全然戻ってない、
ね。戻ってないです。消費税増税でも下がる、コロナでも下がる、でもずっと緊急事態宣言してる、上がったり下がったりしてるけど結局下がって23兆円減ってると。23兆円って言うとね、これ国民一人当たりで言うと20万円ってことですよ。
大きい。
うん。で、4人家族だったら、だから80万円ってことですよね。5人家族で100万円と。
うん、
まあ、大体大雑把に言うとですよ。そんだけの、まあ、所得がこう、下がっとると。だから今の勢いのまま1年間続いたら、100万円なくなると、5人家族でね。
言ってみれば、その分日本が、うん、まあ、貧乏になってるっていうことですよね。
そうそうそう、そうです。だから、この23兆円なんとかせなあかんっていう話なんですよ。
はい。
でね、去年、だから2020年ね、どうしてたんかっていうと、これ、2020年はもう4月からずっと緊急事態で、ボロボロだったじゃないですか。はい、
そうですね。
それで、まあ、菅さんやら安倍さんやらは、経済対策やったんですよ。で、その時ね、結局結論から言うとね、30兆円使ったんですよ。で、30兆円使ってこの状況なんですよ。ね。今年どうなんかって言ったら、岸田さんこれ何言ってるかって言ったら30兆円使うって言ってるんですよ。
はい。
だから、去年と一緒なんですよ。
ああ、足りない。
だから、30兆円使うだけやったら23兆円減っとるわけですよ。
うんうん、
この30兆円、使った上で、かつ20兆円ぐらい、だから50兆円ぐらいとかんと、わかんのですよ。
元に戻らないんですね。そうそうそう。
で、これね、元に戻って初めてゼロ成長ですからね。
あ、そうですね、
うん。うん。で、フランスのデータなんか僕よく紹介しますけど、ロックダウンが解除した途端に、ロックダウン直前の GDP よりも、大きい水準になってるんですよ。フランスは。これなんでかっていうと、減税したり、
うん、
給付金配ったり。すごい経済対策。
早かったですよね、対策が。
すんごい経済対策してるんですよ。
うん、
経済対策をすごい規模でやるから元に戻って成長できるんですよ。で、アメリカもね、すごい経済対策やってて。もう、トランプさん400兆円。で、バイデンさん400兆円と。 いうことで合計800兆。で、うちなんぼかで30兆
と。もう桁が。
もうなんか、ちょっと前の消費税ぐらいですよね。4% ぐらいしか。4% ぐらいしか、アメリカの 4% の経済対策しかやってないと。で、まあアメリカは元に戻って成長してるんだけど、でも、そんなアメリカでも中国には勝てなくて。まあ、中国はもっとすごい勢いで、もうガンガン成長しようとしてるんですよね。だからね、岸田さんは、まあ、彼の常識から言ったら、なんかこう30兆円どうやすごいやろうということになるし、あの、いろんなマスメディアの人とかね、それとか、アナリストとかって、うさんくさい奴らからしたらですよ、ばらまきだ多いと、いうことなんでしょうけど、ヨーロッパやアメリカが、あるいは中国がやってる規模感に比べるともう全然異次元に低いんですよ。
本当にスズメの涙にもならないぐらい。
うん、そうなんですよ。でね、ここはね、まあ、これ今から言う言葉もほとんどマスメディアの人に頭に入ってこないと思いますけど、今やるべきことは財政赤字の拡大なんですよ。なんでかって言ったら、政府の赤字は国民の黒字なんですよ。
うんうん。
だから、政府が赤字にならなら国民のこの20兆円とか凹んでる僕らの所得がね、増えないんですよ。
うんうん。
だからね、例えば、カナダのね、トルドーさんとかね、そのリーダーはですね、国家リーダーは、財政赤字拡大目標っていうのを立てて、財政赤字はあと 1% 悪化させますっていう目標を立てて経済対策したり。
ああ、すごい。
ね、すごい正しいんですよ。
うん。
で、まあ批判する人もいるのかもしれませんけど、まあそれはそうやろ、みたいなことになってるわけですよ。民主主義の国家の中で別にトルドーさんやめろ、ちょっとなってないですからね。
うん。
これはもう政府の赤字は、国民の黒字だっていうことが分かってるからなんですよね。だからそれをね、岸田さんやらなあかんのですけど、
うん、
どうやらね、この財源論見てもね、ちょっとやばいんですよ。なんでかっていうとね、岸田さん30兆円の規模でやるって言ってるんですけど、で、中身を見るとね、まあ、ちょっと、何使うかでいくと、まず、給付金で偉い、なんやかんや言ってるじゃないですか。
ああ、18歳以下の。18
歳以下でどうこう言ってね。はい、あれはもうね、経済対策として、まあ、僕ね、やらんよりはやった方がええと思いますけど、経済対策として考えるんだったらもう、端にも棒にもかかるぐらいちっちゃいんですよ。だってまず23兆円凹んでるのに2兆円配って、そんだけでどやっちゅうねんお前ってことですよ。
なんか18歳以下だけってなんでやねんって思いますか、
うん、なんでやねんって、もう19歳で困ってるやつ山ほどおるわと。
うん。
20歳でも30代でも40代でもみんなめちゃ困っとるわと。いうことじゃないですか、
はい。
で、まず規模感で言うとね、これは所得制限も入れて、かつ18歳未満だけだ、とことだから、だいたいね、これも新聞で出てますけど、2兆円弱。じゃあ前、安倍さん何歩決めたかって言うと12兆円ですよ。
うん、全然違う。
そう、12兆から13兆。
減ってますね。
うん、だってみんなに配ったらそれぐらいなんですよ。だから、要するにばらまきしたくないから、子供だけにしてるんですよ。だから子供さんのために優しいみたいなね、アピールをこれ公明党さん中心にね、まあ、したい気なんかもしれませんけど、いや、優しいないやんけ、お前と。その、みんなに配れよと。で、だからこれ、10兆円減ってて、10兆円配られるかもしれなかった人たちが怒ってるわけ。なんで俺のとこは配らへんねんと。12兆円の時、結局はね、誰も批判しなかったわけですよ。
うん、
ばらまきだってね。
うん。
で、もらってるし、みんな。
うんうんうんうん。
で、そこがもう間違えてるんですよ。
ね
え。で、それで、今回めっちゃ少ないのにばらまきやって言われてるわけですよ。
おかしい。
6分の1に減ってんのにばらまきやされてる。それはもうモテない人多いからですよ。
ね。
本当に。いや、これはね、経済対策としてやるんだったら、もう全員に配るべきです。
うん、
いや、まあね、お金持ちあまり配ってもしょうがないって言うんだったら、960万円以上の人には配らないけどでもいいですよ。ね、国民の9割に配りますやったら、もうちょっとお金持ちの人はまあちょっと怒るかもしれないけど、まあまあ、しょうがないわと。もう大体国民それで納得しますよ。それをやったらいいわけですよ。うん、で、あと、250万円ぐらいの給付金を上限で困ってる企業にあげますとも言ってあるんです。
はいはい。
コロナで困った会社に僕はずっと保証しろと言ってたじゃないですか。まあそれを一応やると言ってるんだけど、そのね、予算額でこれ確か3兆かなんかなんですよね。
うん、
3.5 兆円。
うんうん。
少ないと。
少ないですね。
会社、だから23兆へこんどるんやと。
うん。
だからこれ所得保障はね、だいたいこの 3.5 兆と2兆の、まあ、この 5.5 兆ですね。この調整、雇調金っていうね、雇用調整助成金っていうのが何本なのか今出てないですけど、それをちょっと拡充したりとかするとか言ってますけど、まあ、困った人助けましょう作戦は、 まあ、6兆、5、6兆みたいな感じなんですよ。これで困った人助けられへんわ、ということなんです。で、なんでそうなってるかって言ったら、お金ないからとこう言うんですけど、いや、お金どうしてんねんって言うと僕はもう国債すれって言ってるんですけど、ほとんどする感じないんですよ。これなんでかって言うとね、これちょっとびっくりしますよ。30兆円の予算使うと言ってるんですけど、去年余ったお金、30兆円なんですよ。
ほ
う。これそのまま使うだけなんですよ。で、去年、過剰金って言ってね、
はい、
予定してた分よりも税収増えたりしてるのがあるんですよ。それで、めっちゃ増えてしもったから、
はい、
去年国債する量を4兆円減らしてるんですけど、それでも余ってる金があるんですよ。
っていうか、そもそも、こんなに大変なのに、余ってるっていうのにもびっくりしました。
そうそうそう、もうめっちゃ、金余ってしもったーって財務省言うとるんですよ。でも、国債するのやめようって、やめようってたんですよ。
はい、
4兆円やめと。それでもまだ余っとるわーってね、それがね、4.5 兆円なんですよ。だからね、岸田さん国債すらなくても 34.5 兆円が財布に入ってる状況なんですよ。だからもうね、だからこれドヤ顔で言ってるけど、それ使う言ってるだけやんけと。で、しかもこれ30兆円減っとるやないかと。だからこれ 4.5 兆円
剰余
金余らして、これ借金返済に使うわけですよ。いや、国民に配れよと。
ほんとや。
何してんねんと。で、まあ予算の項目によってはね、投資物とか、まあ国債をすらなあかんものとか、国債をすらないと執行できない内容とかがあるので、まあそれについてはまあ国債出すんでしょうけど、
うん、
ほとんどね、これ見た感じ国債出さないんですよ。国債出さないってことは赤字増えないってことですよ。赤字増えないってことは国民の黒字は増えないってことなんですよ。
国も成長しない。
そうしないってことなんですよ。だからね、もうこれ我が目を疑いましたね。で、30兆円余っとんじゃから、それ全部使って、上金30、4兆円あんねんから、まあ、せめて5兆円足して40兆ぐらいで真水行くんかなと思ったら、全然いかへんと、どないやねんと。繰り返しますけどね、これ、子会社として日銀は存在してて、日銀は貨幣通貨の発行権があると法律で決まってるわけですよ。で、日銀は、財務大臣、総理大臣の言うことをしっかり聞けと。で、日本経済の安定化を図るということが法律に書かれてるわけですよ。うん、だからね、日銀の金庫のドアはね、僕らは入れないけど、僕ら入ったらルパン三世みたいになりますけど、
はい、
岸田さんはね、フリーで入れるんですよ。なんぼでもね、日銀の金庫のドアはもうね、開いててね、あとはね、入ったら楽なんですよ、岸田さん。ってことでね、もうドアは開いてるんだっていうことでね、もう、じゃんじゃん入ってっていうね、ドアをスルーして入ってちょうだいっていう願いを込めまして、僕はね、最近ね、めっちゃ気に入ってるソウルユニットが、R&B ユニットがあるんですけどね。その曲をお届けしたいと思います。はい、シルクソニックで Leave the Door Open。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
シルクソニックで Leave the Door Open お届けしました。
もう楽しいでしょこの曲。
うん、
めっちゃかっこいいでしょ。
ドラムがね、素敵ですよね。
でね、これね、ドラマーが歌ってるんですよ。もうドラマーとしてキャリアを出発したやつが、まあ、歌も歌えるっていうので歌歌い出して、はい、でそれでね、これブルーノマーズってやつとアンダーソンパークってやつのデュオなんですよ。で今年できたデュオでね。
あ、そうですか。うん、
でブルーノマーズはね、僕がここでベルサーチオンザフロア、
うん、あ、うん、はいはい、
をかけたじゃないですか。あ、もうだからブルーノマーズは昔からいるやつでね。僕もすごく好きな。もうこまあ、天才なんですよ。もちろんね、ブルーノマーズは当然天才なんだけども、そいつが、このアンダーソンパークと巡り合って、めっちゃ感激して、ほんまでも一緒に仕事しようぜって、まあ始めたデュオなんですよ。それのまあ、その、デビューの、
はい、
新しいデュオの、デビュー曲にこれなってるんですけどね。で、このアンダーソンパークっていうのはこれ、ドラマで、で、このプロモーション見てでもこう叩きながら歌ってるっていう。
はいはい。あ、ね、さっきちょっとチラッと見ました、
うん。そうそうそう。ね、もうね、で、このね、スタジオで収録してるんですよ。もう楽しいんですよ。こうやってぴょん。こうやって
ぴょん。すごい体をね、こうリズムに。
全員がね、こうぴょん。もうなんて楽しい。僕はもう生まれてから死ぬまでこうやって生きてきたいって。僕もともとああやって生きてきたからバンドやってるんですよ、もう。
ああ。
もう幸せがそこにね、もう絵に描いたように存在しててね。で、朝から晩までああやって生きてったらいいんですよ、人間は。
ねえ、楽しいのがいい。
もうすんごい楽しい。で、この曲はね、僕の家においでよ。僕のドア開いてるよ。僕のとかワインも飲めるし、ダンスもできるし、楽しいよ。で、彼女にこう、口説く曲なんですけど、このね、アンダーソンパークを見たブルーノ・マーズはね、もうすごいもうベタ褒めで、彼はこういうことを言ってるんですよ。その、アンダーソンパークと一緒に仕事してると、自分の脳の違う部分が活性化すると。う
ん、へー。
もうこんな気持ちいいのないって言って。
わぁ、それで一緒に。やったんですね。
やってて。やっぱりドラマーだからもう体全体がリズムになってて。
はいはい。
で、もうグルーブとかが素晴らしいって、だからもう楽しいしね。
うん、
だからね、岸田さんもね、ばらまきあかんとかね、なんか財務省のポチやんとかね、なんか今まで借金したあかんってこう思い込んでるところの脳はあるのはわかりますけど、違うところから見たらしつこいですけど、政府の赤字は国民の黒字やっていう部分のね、脳を活性化したら、あ、もっとお金出さなって、なるんですよ。だからね、もう日銀のドアは開いてんだから、こっちにおいで楽しいよって言って、もうそこでお金使ったらもう日本がすごい楽しい国になるんだから、
はい、
岸田さんもぜひね、ちょっとたまにはね、そのシルクソニックでも聞いてね、違う脳を活性化して、で、しっかり国民のために働いて。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる
から。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
今日もスーパーソニックで体がほてる感じで、
はい、ねえ、もうノリノリで、
もうぴょんぴょんぴょんならんらんらんらんらん、
もうこのまま駆け出していきそうです。
もう駆け出しそうな感じになってますけども、
はい、
まあ、この楽しい気分のままでメッセージ、うん、問い合わせがあったんですよね。
あのリスナーさんから問い合わせがありまして、はいはいはい、10月25日の放送分でかかっていた藤井先生のオリジナル曲、うん、愛を踏みつぶせですが、
恥ずかしい、
今後 iTunes での発売予定ありますか。大変気に入りましたので購入したいですと。
いや嬉しいな、嬉しいけど もうそういう企画はないですね。
ピュアピュアボイスが刺さった方が。
もう嬉しいね。18歳の藤井くん、あんなピュアの声だったんだなと。ね、もうちょっとね、まだ残念ながら iTunes での発売予定してないんですけども、
うん、
はい、YouTube あるじゃないですか。
はい、先生の。
藤井聡チャンネルにある。今回、コピーライト僕なので、まあ、そのまま載ってますから、まあ、そこはぜひね、繰り返し聞いていただけると嬉しいかなと、
はい、
思います。
またね、先生の選曲されてる曲もたくさんありますので、ぜひね、いろんなその考察についてもメッセージいただきたいですね。
ぜひね、僕、 多分時々お話してますけど、音楽についての考察にこの台本書く時の半分以上の時間使ってますからね。
確かに。もうずーっと曲何しようって考えてるって。
もうだってね、政治的な経済的なネタはもう生でも喋れますから。それはもう音楽のところにかなり実はこの番組の僕のこのエネルギーが使われてますから。肝
ですね。肝
になってますから、ぜひね、そのあたりもコメント、はい、ご感想いただけると嬉しいなと思います。
よろしくお願いします。はい、アドレスですね。はい、fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。はい、そして、表現者クライテリアの最新号では、はい、日本の強さとは何か、亡国を救う道の思想の特集を行っています、はい。こちらはですね、今発売中ですね。
はい、そうです、そうです。これ岸田内閣のね、新しい資本主義考える上でも、うん、この日本の強みを考えてから、作らなきませんから、はい、やっぱりちょっとね、時々日本どうええんかっていうのはね、考えておくの大事だと思いますので、ぜひ、これね、ご覧いただきたいと思います。
座談会の、道の話、面白かった
です。あ、ね、面白いでしょ、
はい。
そう、皆さんも呼んでね。
ぜひ、オレンジ色の、表紙になってますので、ご購入をよろしくお願いいたします。はいはい、ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。では編集長、はい、今夜もありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。